10年後も輝く町に。市は行政改革を推進するため、改革の基本的な考え方や方向性を示す行政改革大綱、計画期間平成25年度から令和4年度に基づき、行政評価システムの導入をはじめ、公共施設の再編や窓口業務の一部スマート化など、経営型行政運営を基本理念に、コストや成果を意識した行政運営と行政サービスの維持向上に取り組んできました。これまでの取り組みや成果を踏まえ、持続可能な行財政運営と満足度の高い行政サービスの実現を目標に、令和5年度から令和14年度までを計画期間とした新たな行政改革大綱がスタートしました。今月号では、行政改革大綱の行動計画に位置づける中長期財政計画と職員定員管理計画とともにその概要をお知らせします。問い合わせ先、企画室、電話354834。浜那須夫君のイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。5月12日金曜。午後5時40分。行政改革の必要性。人口減少と少子高齢化の進行。岩見沢市人口ビジョンの将来推計では、市の生産年齢人口15歳から64歳が約40年後に半減するとされており、税収への影響のほか、地域をはじめ、行政や民間など様々な分野で予想される担い手不足に対応する必要があります。また、令和14年には建築後30年以上経過する公共施設が全体の8割を超え、老朽化による維持管理コストの負担が増えることが懸念されます。岩見沢市人口ビジョンにおける将来展望のグラフがあります。実績値2020年は、年少人口15歳未満は7859人、生産年齢人口15歳から64歳は42391人、老年人口65歳以上は29056人、計79306人です。推計値2040年は、年少人口15歳未満は6241人、生産年齢人口15歳から64歳は28483人、老年人口65歳以上は25812人、計6536人。同じく推計値2060年になると、年少人口15歳未満は6152人、生産年齢人口15歳から64歳は22467人、老年人口65歳以上は18243人、計46862人。人口は2020年に比較すると2040年で19000人ほど、2060年では3万人以上が減少と推計されます。建築系施設の築年数の棟数割合のグラフがあります。令和5年、築20年未満は 14.9%、築20年経過は 30.2%、築30年経過は 54.9%、令和9年では築20年未満は 9.5%、築20年経過は 23.5%、築30年経過は 67.0%、令和14年になると、築20年未満は 6.6%、築20年経過は 9.9%、築30年経過は 83.5% となります。グラフ説明終わります。ICT や DX の進展、AI や ICT などの情報通信技術を活用した新しい価値やサービスが次々と創出されています。デジタル社会の進展に遅れを取ることなく、業務の効率化や省力化に取り組むほか、市民サービスの向上に結びつく自治体 DX、デジタルトランスフォーメーションの推進を図るとともに、それを支える人材の確保、育成を行う必要があります。 社会経済情勢の変化に対応した行政運営、ポストコロナ社会における新しい生活様式をはじめ、SDGs、カーボンニュートラルに向けた GX、グリーントランスフォーメーションなど、社会変容が加速する中で、新たな課題や価値観に柔軟に対応し、課題解決に向けた原動力や地域活力に結びつけていく必要があります。行政改革大綱の基本的考え方。基本理念。これまでの取り組みを基礎として、限りある経営資源を有機的に結びつけ、迅速性、的確性、実効性を追求し、効率的で効果的な行財政運営と市民満足度の高い行政サービスの実現を両立する、経営型行政運営の推進とします。目指す方向、スローガン。持続可能な行財政基盤の確立と新しい時代への対応。基本方針と改革の進め方。目指す未来を起点として、今すべきことに取り組むバックキャスティングの考え方により、2つの基本方針をもとに取り組みを進めます。計画期間。令和5年度から令和14年度、10年間。バックキャスティング。現在を起点に考える10年後の実現性と、バックキャスティング。目指す未来を起点に考える10年後の姿に向け、行政改革大綱、中長期財政計画と職員定員管理計画を行うことにより、令和14年度のゴールを目指す未来の姿が図で表されています。基本方針1、持続可能で効率的・効果的な行財政運営。事務事業の最適化。行政評価などによる施策、事務事業の振興管理と最適化、ソサエティ 5.0 を実現できる行政サービス、業務環境の構築、エネルギーの地産地消、新たな成長に結びつく取り組み、持続可能な財政運営、収納対策や使用料などの受益者負担、新たな財源確保の検討、各種補助事業などの見直し、公共工事コストの縮減、特別会計、公営企業会計、第三セクターなどの健全経営、公共施設マネジメントの推進、維持管理コストの抑制と施設の長寿命化、施設の最適化、複合化、集約化、多機能化、売却など、広域的な相互作用、民間事業者によるサービスの維持向上、効率的な組織体制と横断的な連携、利便性の高い組織・執行体制の見直し、組織横断的なプロジェクトチームの設置、広域的な課題解決、地域振興を進める自治体間連携、組織マネジメントの強化、採用試験の柔軟化、プロフェッショナル人材確保の検討、業務量の把握と実態に即した適切な人員配置、職員の年齢構成や定年延長を考慮した計画的な採用。基本方針2、満足度の高い行政サービスの実現、多様な主体との共同、競争の推進、課題解決や地域活力向上に向けた共同のまちづくりの推進、市民参加の機会の確保、新たな町の魅力、価値を作り上げる、共に作る、競争のまちづくり、行政サービスの質の向上、各種申請手続きなどの簡素化、申請手続きなどのオンライン化、キャッシュレス決済の拡充、デジタルとアナログとの共用による行政サービスの向上、市政情報の共有と透明性の向上、広報・市ホームページなどの充実、ソーシャルメディアによる情報提供、パブリックコメントなどによる市民ニーズの把握、情報公開や個人情報保護、行政手続きなどの適正な運用、危機管理体制の充実・強化、防災訓練などを通じた防災意識の向上と知識・技能の習得、 行政、地域、関係機関が一体となった避難支援、情報セキュリティ対策、情報セキュリティリテラシーの向上、人材育成と職員力の向上、職員の能力向上に向けた研修などの充実、デジタル人材の育成・強化、ワークライフバランス・健康増進などの推進。行政改革大綱の実効性を高めるため、財政運営の行動計画である中長期財政計画及び人材・組織運営の行動計画である職員定員管理計画を合わせて策定しました。行政改革大綱と両行動計画に基づく取り組みを一体的に進めることで、第6期総合計画の将来像への実現へと役立てていきます。第6期岩見沢市総合計画、将来の都市像、人と緑と街がつながり、共に育み未来をつくる健康経営都市、将来の都市像の実現をサポート、行政改革大綱、中長期財政計画、職員定員管理計画、財政運営・組織運営の行動計画。中長期財政計画、問い合わせ先、財政課・財務係、電話 354842。 計画の趣旨、行政改革大綱に基づく財政運営の行動計画となる中長期財政計画を新たに策定し、将来を見据えたまちづくりに必要な財源の確保と持続可能な財政運営の両立を目指します。計画期間、令和5年度から令和14年度10年間、今後の財政収支などの見通し、歳入は地方税の減少が小幅にとどまり、一定の水準で維持される見込みですが、地方交付税は人口減少に伴い段階的に縮小していくことが予想されます。また歳出は高齢化に伴う高齢者福祉関連経費が増加するほか、新庁舎建設事業に充てた地債の元金償還開始などにより、公債費が一時的に増加しますが、令和8年度をピークに減少に転じる見込みです。地方交付税などの一般財源の確保が難しさを増す中で、現行制度などによる事業を実施し続けた場合、10年間で122億円の収支不足が生じると見込まれることから、健全な財政を維持していくために、収支バランスの改善と将来負担の軽減が必要です。これまでの取り組み、全計画、計画期間、平成25年度から令和4年度に基づき、財政推計で見込んだ大幅な収支不足の解消と持続可能な財政運営の確立に向け、財源の確保と歳出の削減に取り組んできました。全計画では10年間で約130億円の収支不足を見込んでいましたが、現時点での実績、令和4年度見込みは、約15億円の収支不足となっており、これまでに約115億円の改善が図られました。具体的な主な取り組み、市税・税外収入における収納率の向上、ゴミ処理の有料化、ふるさと応援寄付の活用、公共施設の統廃合、用途廃止などによる適正配置の推進、大型プロジェクトの計画的な推進。中長期財政計画の基本的考え方。取り組み目標。目標1、財政の弾力性確保と収支バランスの均衡。目標2、将来負担の軽減と現金資産の確保、ストック改善。目標3、特別会計、公営企業会計、第三セクターなどの健全経営。具体的な主な取り組み、財源の確保、債権管理の適正化による収入の確保、各種基金を活用した事業の実施、国及び北海道の補助金、交付金の活用、適正な受益者負担に基づく使用料などの確保、未利用資産の有効活用、ふるさと応援寄付の活用、交付税措置のある有利な地方債の活用、歳出の削減、 デジタル化や外部委託などによる定員の適正化、事務事業の見直しや効率化による歳出の削減、各種補助事業や団体補助金などの見直し、公共施設の統廃合による維持管理コストの縮減、施設規模などの最適化による投資的経費の抑制、交際費負担の適正化、職員定員管理計画、問い合わせ先、職員課職員係、電話354829。計画の趣旨、行政改革大綱に基づく組織運営の行動計画となる職員定員管理計画を策定し、市民満足度の高い市民サービスの向上を目指します。計画期間、令和5年度から令和14年度10年間、今後の人材、組織運営に必要な考え方、社会経済情勢の変化をはじめ、ライフスタイルや価値観の多様化に伴う市民ニーズの高度化、複雑化などに柔軟に対応できる組織体制、業務量に基づいた適正な人員配置、生産年齢人口の減少に伴う労働力不足を見据えた計画的な人材確保と育成、財政推計や市民サービスの維持・向上に必要となる人件費を踏まえた適正な定員管理、令和14年4月1日の普通会計職員数を487人に設定、定年年齢の引き上げによる高齢期職員の増加を見据え、年齢バランスを考慮した計画的な職員採用、これまでの取り組み、全計画・計画期間平成25年度から令和4年度に基づき、職員1人当たりの人口が170人の達成と、人口1000人当たりの普通会計職員数 6.3 人の維持を目標に、業務の効率化と職員数の抑制に取り組んできました。全計画では、急速な人口減少や行政サービスの多様化が進む中、組織体制の見直しや民間委託、指定管理者制度などの活用により、職員数の抑制を図るほか、専任職制度の導入、国や道への派遣など、職員力の向上に取り組みました。職員定員管理計画の基本的考え方、目指すもの、様々な変化や新たな課題に柔軟に対応できる組織づくりと将来を見据えた人材確保・育成、を両輪とした市民サービスの向上。市民サービスの向上は、しなやかで強い組織づくり、組織マネジメントの強化、業務の効率化、省力化、働きやすい職場環境の構築、職員力の向上、職員の能力向上、資質の高い職員の確保、時代の変化に対応した業務の把握、見直し、内容、質、量、スピード、業務分担の最適化、職員が担うべき業務、職員でなくても担うことができる業務、具体的な主な取り組み、組織マネジメントの強化による強い組織づくり、計画的な職員採用、エビデンスに基づいた職員の適正配置、専門的な知識などを有する職員の効果的な配置、組織マネジメント力の強化、多様化する課題へのフレキシブルな対応、業務の効率化・省力化、業務の最適化、デジタル技術の活用による業務の効率化・省力化、働きやすい職場環境の構築、働きやすい環境づくり、職員の強みを発揮することができる仕組みづくり、職員の能力向上、職員の政策形成・課題解決能力の向上、職員の適性に応じた育成、実践を通じた育成・指導の強化、資質の高い職員の確保、人材確保に向けた採用機会の充実、様々な任用形態による人材の活用。岩見記者吹き出し、市は10年後も輝き続ける街を次世代に引き継ぐため、職員一人一人が改革の担い手としての意識を持ち、市役所一体となって不断の行政改革に取り組んでいきます。 10年後も輝く街に終わります。